はい、初めましての方は、初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー賞、民道の御霊映画表、本日も始めていきたいと思います。はい、本日はですね、ジャズトランペッター映画2本立てということでですね、チェット・ベイカーのですね、半生を描いた映画、ブルーに生まれついて、現代がですね、ボーン・トゥ・ビ・ブルー、という映画と、あとですね、マイルス・デイビスのですね、一生というかですね、一回引退、あの人、引退しかけたことあるんですけど、そこからカムバックするまでの物語をですね、描いたですね、マイルス・アヘッドという映画。こちらの映画はですね、去年公開された映画なんですけども、どちらもですね、ジャズトランペッターが、その主人公ということでですね、ちょっと通じるものがあるんじゃないのかなと思いまして、で、私もですね、ちょっと今、ジャズトランペットを演奏する機会が多いもんですから、こういう企画を出してもいいんじゃないのかなと思って、今回ですね、それを2本立てでお話ししてみたいと思います。はい。でですね、今回のですね、批評はですね、バードランドというですね、老舗ジャズライブハウスがですね、ニューヨークであるんですけども、で、そこでですね、チェット・ベイカーがですね、ブルーに生まれついての主人公ですけど、そのバードランドというですね、ライブハウスで演奏するとこは始まるんですけど、その時に演奏されてた曲ですね、レッツ・ゲット・ロストというですね、曲があるんですけども、これからですね、ちょっと演奏を、演奏からこの批評をちょっと始めてみました、今回はですね。こんな感じでですね、始めていこうと思います。でですね、まずブルーに生まれついてについてですね、お話していこうと思うんですけども、まずですね、ストーリーをですね、オールシネマといういつものですね、ホームページのところから引っ張ってきたものがありますんで、で、そちらでちょっとお話ししてみたいと思います。こんなストーリーですね。はい。白人ジャズトランペット奏者のチェット・ベイカーは、その端正なルックスも相まって1950年代に一世を風靡する。しかしドラッグに溺れ、たびたびトラブルを起こして、いつしか表舞台から姿を消してしまう。そんな中、暴力沙汰に巻き込まれ、部員送りに。顎を砕かれ、前歯を全部失う重傷で、トランペッターとしては致命傷かに思われた。それでも恋人ジェーンの献身的なサポートのもと、ドラッグの誘惑を断ち、再起に向けて、懸命に歩みを進めていくチェットだったが。こういうストーリーですね。で、まずキャストとスタッフについてお話ししますと、で、監督、脚本を書いてるのが、すごいですね。脚本も兼任されてる。割とね、このブルーに生まれついてという映画を撮るまでに、かなりですね、いろんな思いがあって、そういう脚本も担当したと思うんですけど、この担当されてるのがロバート・バドローという人で、正直なとこ、今までそれほど有名な作品は撮ってない監督ですね。はい。で、今回ですね、チェット・ベイカーというですね、昔そういうトランペッターがいたんですけど、そのトランペッターを演じたのがイーサン・ホークですね。はい。で、その恋人役、ジェーン・エレインというですね、非常に綺麗な女性がいるんですけども、今回のですね、チェット・ベイカーの相手役みたいな女性なんですけど、それを演じたのが、カーメン・イジョゴさん。はい、この人もちょっと名前が言いづらいんですけども、こういう名前の人が出ているということで、はい、イーサン・ホークがね、非常に大俳優ですので、今回ですね、チェット・ベイカーを演じたということで、どんな風になるのかなと思ってたんですけどもですね、それについてお話ししていきたいと思います。はい。で、チェットはですね、この「レッツ・ゲット・ロスト」っていう曲を演奏している中でですね、自分の半生を描いた映画に出演中で、1960年代のバードランドで演奏を演じているというですね、劇中劇からこの映画が、そのブルーに生まれついてという映画がですね、物語が始まるっていう、ちょっと凝った作りですね。そういった内容から始まります。はい。で、そこでですね、チェット・ベイカーのですね、元奥さん、XY を演じていた女性と、その恋に落ちてですね、で、彼女に励まされながら、で、お互いにですね、いろんな影響を与えながら、そのトランペッターとしてですね、チェット・ベイカーが再起を図っていくっていうのが、このブルーに生まれついてという映画のですね、大筋のストーリーになりますね。で、この恋人の名前はですね、そのエレインっていう女性が出てくるんですけど、で、彼女はその作品のための架空の女性ですね。はい。で、ただ、そのチェットの人生をですね、架空の女性とか出してるぐらいですから、完全にフィクションでこの映画作られてるかっていうと、別にそういうわけでもなくてですね、はい。例えばですけど、チェットがですね、この劇中の中で、その、 エレインというね、自分の元奥さんをその自分の電気映画みたいな作品で演じてくれてた女性 と恋に落ちてですね、でその後にその、ギャングですねと揉めてその前歯折られてしまうっていうですね、でそれでトランペットが吹けなくなってしまうというですね、エピソードがこの映画の中で出てくるんですよ。でこれはですね実話なんですね、はい。でこのあたりはそのチェットのですねファンなら、ご存知の方も多いと思いますけど、チェットベイカーはっきり言ってこの映画の中でも冒頭で出てきますけど、麻薬に溺れてしまっててですね、はい、ヘロイン中毒やったんですよ、ね、ジャズミュージシャンは非常にそういう人多いですけど、はい、チャーリーパーカーだってそうですしね、マイルス・デイビスだってそうですし、もうあれとあらゆるプレイヤーがですね、ヘロインとかにですね、精神をですね蝕まれてしまった、経緯があるわけですけども、チェットもですね、ゴタブに漏れずですね、溺れていってしまってたわけですよ、はい。でそれ で麻薬のですね代金を払えないぐらいまでですね追い詰められててですね、でついにそのギャングに襲われてですね前歯を、ね、折られてしまったというですねことが本当に当時あったんですね。もうチェットがちょっと落ち目になってきたそのぐらいの時期の話ですけど、でトランペットも吹けなくなってしまったっていう時期があったんで、このエピソードは映画の通りですね。ですから嘘じゃないんで、いろんなねファンならこういったエピソード、他にも出てきますけど、ところどころニヤッとできしてですね楽しめるんじゃないのかなと思いますね、はい。でですね、前歯がですねなくなったことでトランペットがですね満足に吹けなくなるんですよ、チェット・ベイカーはですね、はい。でこれ演技してるですねイーサン・ホークで、彼がですね多分自分の自分で実際に演奏してると思いますね、はい、一部分で。どこかって言いますとですね、前歯折られたチェットがですね、お風呂場でですねトランペットをですねなんとか吹こうとする、ただですねその前歯が折られてるもんですからうまく演奏できないで、ね、折られた歯からはですね血がどんどん出てくるんで、バスタブがですね血だらけになってそこで泣き崩れてしまうっていうですね、痛々しいシーンがあるんですけど、でここでねそのイーサン・ホークがですね、チェットを演じてるイーサン・ホークが、トランペットを吹いてですねなんか汚いブブブブブみたいなね音になってないようなですねその汚いトランペットの音を出してしまうっていうシーンがあるんですけど、でここは多分彼の実際に演奏してた部分だと思いますね、はい。これトランペットのですね、構造をちょっとお話ししないで簡単にお話ししますけど、トランペットってですねその普通に楽器をですね、息をふーってですね、リコーダー吹くみたいにですね吹きつけるだけじゃ音が出ない楽器なんですよね。構造がリコーダーとかと違うんですよ、はい。でですね、楽器は何でもそうですけど、声だってそうですけど、どこかを震わせることによってその音のですね振動っていうのを伝えてるわけですね、外に、はい。でトランペットの場合どこを震わせてるかっていうと唇を震わせるんですね、はい。これバージングっていうんですけど、唇をそのなんていうかですね、細かにですねなんていうか、振動させることによって、でその振動をですねそのマウスピースっていうですね、トランペットのですね口のところについてる、演奏してる人がですね口をつける場所がありますけど、日本語で歌口って言われますけど、でそこにつけてですね、で唇の振動をマウスピースに伝えて、でその振動がトランペット本体に伝わっていくと、はい。で、音が増幅されてというかですね、トランペットのベルっていうですねその朝顔の部分みたいなところですね、あそこから音が出るっていうのがトランペットの構造なんですけど、はい。だからですね前歯がもしなくなってしまうとですねその振動させないといけない唇ですね、でそれを支える部分がないんですよ。だから満足に吹けないと、はい。で初心者っていうかですね、トランペットをかじりたての人は実際にですねその劇中でイーサン・ホークが吹いてたようなですね、トランペットの音があんな感じの音が出るんですよ。そのなんていうかブブブブブみたいなね、ちょっとなかなか綺麗な音は出ないんですよね、はい。で多分ここはだからイーサン・ホークがですねトランペットを実際に吹いてたんだと思いますね。練習したかなんか分かんないですけどね、はい。ほんまにそういうですね素人さんみたいな音がしてたんで、あそこはですね、はい。で、トランペットの演技はそんな感じなんですけど、イーサン・ホーク自身のですね演技についてもちょっとお話ししたいと思うんですけど、はい。チェット・ベイカーっていうトランペッターをですね、検索、画像検索とか何でもいいんですけど、で見てみるとですね、 はっきり言ってですね、あのイーサン・ホークと全然似てないんですよね、顔がね。はい、あのまあどちらも端正な顔なんですけど、イーサン・ホークよりかはなんていうかですね、チェット・ベイカーって甘い感じのね、なんていうか顔なんですよ。はい、ジェームズ・ディーンみたいな感じですね、昔でいう。はい、そういう顔なんですけども、まあキリッとはしてるんですけど、やっぱり甘い感じのマスクなんですね。はい、ただですね、やっぱりチェット・ベイカーのね、あのなりきりっぷりが今回イーサン・ホークすごかったなと思いますね。でチェット・ベイカーといえばですね、その、まあ、甘いマスクもそうなんですけど、もう一つはその気だるそうな声っていうのがあるんですよね。はい、でこの人、ね、あのチェット・ベイカー・シングスとか、まあ、いろんなですねアルバムであの歌も歌ってるんですけど、まあ、トランペットはね、そのまあ、たまに歌を歌う場合っていうのもありまして、まあ、私もさっき歌いましたけど、あの非常に音痴なのが分かったと思いますけど、はい、まあ、音痴じゃない人はあの実際にね、歌ったりするんですよ。まあ、ただそれはそのいわゆるそのジャズのいわゆるそのプロシンガーが歌うようなそういった感じの歌い方、ボイスの出し方じゃなくて、本当になんていうか余興的な感じですね。はい、でそのなんていうかチェットもね、あの地声のまんまですね、非常に気だるそうな感じで、歌う人なんですけど、まあ、あの人独特のですね、なんていうかやる気のなさそうなですね、気だるそうな声、が、ね、彼の特徴なんですけど、まあ、今回イーサン・ホークは非常にそんな感じでしたね。はい、でですね、まあ、そんな感じでのチェット・ベイカーの演技やったんで、私としては今回ですね、さすがね、イーサン・ホークというか、まあ、名俳優だけあってなりきりっぷりは素晴らしいなと思ったのがその個人的な意見ですね。はい、で、まあ、チェット自身の演技についてはそこら辺に押しておいてですね、まあ、次はその映画自体の演出がどうやったかっていうことについてお話ししたいと思うんですけど、これはですね、正直ちょっとやや大行というかですね、ありきたりな感じかなっていうのが個人的な意見ですね。はい、あのチェットとですね、そのエレインという女性が、まあ、途中から同棲し始めるんですけど、でそのエレインっていうね、あの女の人が、まあ、この人はその、ね、女優志望でですね、あの、まあ、いろんなですね、オーディションに受けている女性なんですけど、で彼女がですね、その、まあ、今日もオーディションうまくいかんかったわみたいな感じでですね、まあ、帰宅するとですね、まあ、そこで血だらけでですね、床に倒れているチェットを発見するシーンがあるんですよね。でそこでですね、エレインがそので血だらけで床に倒れてるチェットを見てですね、彼女が持ってた紙袋、なんていうかね、あの紙袋を抱えてるんですけど、それをですね、チェットを見てバサッて落とすシーンがあるんですよ。はい、でこことか本当にですね、もういかにもありきたりというかですね、こんなシーンドラマとかで100回は見てるでみたいなね、驚いてね、何か紙袋を抱えてるものを落とすっていうですね、演出とか、まあ、そういったことをしてて、まあ、ちょっとだから ありきたりかなっていう気はしますね。はい、であとはですね、そのジャズファンなら楽しめる部分をちょっとお話ししますとですね、まあ、劇中でチェットがですね、まあ、いろんな演奏をするんですけど、もちろん、音楽映画ですから、はい、でそのいろんな演奏する曲がですね、まあ、その劇中の彼の境遇だったりですね、その彼の気持ちっていうのを代弁してるとっていうので、その映画として非常により奥深く、知らないよりかはより奥深く感じれると思いますね。はい、でこれは多分そのジャズを普段聴いてない方やったらわからない部分だと思いますね。っていうのも、そのもちろんジャズってですね、その歌もあるんですけど、そのチェット・ベイカーも歌ってますけど、基本的にはそのインストなんですよね。その、楽器が中心の音楽なんで、まあ、ピアノだったりトランペットだったりね、サックスだったり、まあ、そういったね、まあ、メロディーを奏でる楽器っていうのはその歌じゃない場合がほとんどなんで、つまり歌詞がないわけですよ。はい、で歌詞がないんですけど、そのトランペッターとか、まあ、テナーサックス、アルトサックス、ピアノ、いろんな楽器が演奏する曲っていうのはスタンダードっていう曲が多いんですよね、そのジャズの場合っていうのは。はい、でそのスタンダードっていうのは元はですね、ちゃんとですね、どっかの曲やったりするわけですから、その歌詞があるわけですよ。で、まあ、例えばの例ですけど、そうですね、Someday My Prince Will Come っていうですね、曲がありますよね。いつか王子様がっていうですね、まあ、ディズニーのですね、白雪姫で、ですね、劇中でですね、流れる曲ですけど、ちょっと演奏してみますとですね、はいはい、こういう曲がありますよね。はい、 で、これとかはほんまやったらね、Someday my prince will come っていう、いつか王子様がやってくるっていうですね、歌詞がちゃんとあるわけですけど、まあ、トランペットで演奏すると、まあ、そういった感じのメロディーになるんで、もちろん歌詞がないと。だからその、まあ、この曲知らない人はいないと思いますけど、いつか王子様っていう曲を知らない、もし知らない方がいらっしゃったら、まあ、この曲を聴いて王子様がやってくるんだなみたいな曲っていうのはわからないわけですよ。はい。で、今回この映画の中でもそういう感じなんですよね。劇中で演奏される曲っていうのがトランペットなんで歌詞はないんですけど、その曲っていうのはそのいわゆるそのジャズスタンダードなんで、ジャズファンなら誰でもその歌詞ぐらいは知ってると。はい。だからその実はその歌詞っていうのがチェットのですね、心の内を代弁してるんだっていうことは分かるんだけども、そうじゃない人はちょっと分からない、分かりにくいというところがあったりして、だからここら辺はそのいわゆる知ってたら楽しめる部分やと思って聞いていただきたいんですけど、はい、で例えばですけど、そのオープニングの「Let's Get Lost」ですね、はい、でこれは先ほど言いました通り、そのどこかへ行っちゃおうよっていう曲なんですけど、まあ、これはあれですよね、その、まあ、麻薬によってですね、保護観察を受けながらですね、であと稼ぎも少ないと。で、過去の栄光しかない。もう当時は本当にですね、あのマイルス・デイビスとかと、ね、人気を二分したジャズトランペッターだったのにかかわらず、もう落ちぶれてるですね、過去の栄光しかないスターなんですよね。はい。まあ、そういった彼がですね、ここじゃないどっかに行ってしまいたい。はい。ロストしたいというですね。で、もしくはそのエレイン、自分の恋人とどこかに行ってしまいたいような、まあ、そんな感じの感情の投影っていうのが映画の中でされているわけですね。はい。で、これもその「Let's Get Lost」っていうですね、曲の歌詞を知ってないとそこら辺がちょっと分かりづらいというところですね。はい。で、あとはですね、この映画の中で「サマータイム」というですね、まあ、非常にこれもジャズ界ではですね、知られているスタンダードナンバーが出てくるんですね。はい。で、これはですね、チェットがですね、まあ、唇のがですね、まあ、歯が折られてしまって、でそこから唇のリハビリをしてですね、でその後に初めてセッションでですね、あるなんかジャズレストランの中で演奏されるそのジャズ、ね、セッションみたいなところに参加すると。でセッションに復帰するんやけども、本当にボロボロの演奏をしてしまうとしまったっていう時の曲なんですよね。はい。でこれはですね、「サマータイム」という曲はそのジョージ・ガーシュウィンというですね、まあ、この人もさっきから有名有名ばっかり言うんですけど、鬱陶しいなと思えるかもしれないけど、本当にこの人も有名な作曲家でして、あれですね、そのラプソディ・イン・ブルー、のだめカンタービレでね、よく演奏されてましたけど、ね、ラプソディ・イン・ブルーっていうね、チャチャチャチャララチャチャチャララチャチャチャララチャチャチャチャチャチャララチャチャチャララチャチャってね、まあ音痴ですけど、まあそういった曲がありますけど、はい。で、それを作曲した人ですね、ガーシュイン。で、その人が、オペラですね。オペラの挿入歌として作った曲がサマータイムなんですよね。で、これオペラ、ポギー&ベスっていうね、ポギーとベスっていうですね、オペラなんですけど、まあ、黒人がですね、舞台、黒人街が舞台というかですね、黒人の辛く苦しい境遇ですね、貧しい暮らしをしている黒人のですね、を描いたですね、オペラがあるんですね。夢も希望もないと。まあ、そんな中でですね、まあ、いつか本当にいつかですね、いい日、自分にとって素晴らしい日がやってくるんだよっていうのをですね、赤ん坊かな、なんかにその聞かせるですね、子守歌みたいな感じで出てくるですね、曲なんですね、サマータイム。はい。で、これもね、その悲しいながらその希望を夢見た曲なんで、ね、チェット・ベイカーのその当時のね、栄光も失ってしまったけど、なんとかカムバックしたいっていう気持ちとシンクロしているということになっているわけですよ。で、次はマイ・ファニー・バレンタインですね。はい。で、チェットといえば、愛しのバレンタインをたくさん歌ったことで非常に知られてるんですけど、はい。で、これは劇中でもですね、このシーンに関しては、その字幕が出てきたからわかると思うんですけど、まあ、この歌ってね、ちょっとブサイクなですね、恋人を歌った曲なんですね。はい。まあ、ブサイクだけでも、まあ、そんな君が好きだよっていう、はい。ね。だからですね、女性にはこの曲は絶対歌ったらダメなんですよね。はい。で、まあ、これは見たら分かる通りですね、チェット自身のことを表してるんですよね。はい。役に溺れていたですね、本当にどうしようもない自分だけども、それでも僕はそのエレイン、君を愛しているし、俺を愛してくれるかいっていう、まあ、そういったことをですね、表してる曲でですね、まあ、これ非常にロマンチックなシーンで良かったかなと思うんですけど、でここはですね、実際にイーサン・ホークがですね、まあ、歌を吹き込んでるらしいですね。 はい、でなかなかの芸者達者ぶりだなと思いましたね。まあ、声のその低さとか、まあ、ちょっとチェット、自社のチェットと違うんですけど、ちゃんとそのチェットが歌ってるように聞こえるっていうね、いうところがなかなか素晴らしかったなと思いますけどもですね。はい、でそろそろですね、まあ、チェット・ベイカー本人の話はそこら辺にしておいてですね、まあ、話が止まらなくなるんで、はい、正直チェットに関しては何時間でも喋れるんでね、あれなんですけど、はい、テーマの話に行こうと思いますね。この映画のテーマのところにお話し行こうと思うんですけど、でこの映画の中でですね、描かれるものが何かって言いますと、まあ、私が思ったのはその黒人と白人の逆転っていうことですね。でそれが一つだと思いますね。はい、でこの映画の中ではですね、まあ、これ意図的かなと思うんですけど、黒人がですね白い服を着てたりですね、まあ、それ逆にですね白人が黒い服を着てるっていうシーンが非常に多いと思いましたですね。はい、で象徴的なのがですね、本作の大きなファクターとして出てくる人物、マイルス・デイビスなんですよね。はい、でこの後そのマイルス・アヘッドについての時にも話しますけども、まあ、彼が2箇所劇中で出てくるんですよ。はい、で1つはそのオープニングのバードランドのライブ場面ですね。はい、でもう1つがハイライトになっているそのバードランドで復帰するためのライブの場面ですね。はい、でこれマイルスはですね白いスーツをですねビシッと着ているのに対して、そのチェット・ベイカーは真っ黒なスーツなんですよね。もうシャツまで黒いようなですね、本当に純黒みたいな感じのスーツにですね身を包んで出てくるんですけど、でこれはおそらくですけど白人と黒人の立場の逆転っていうのを表してるんだと思いますね。はい、でこの劇中でですね、そのチェット・ベイカーはですね、過去にですねそのマイルスにそのバードランドで、かけられた、言葉っていうのに縛られてですね、でその言葉が呪縛みたいに彼を捉えてしまっていて非常に苦しんでるんですけど、はい、でそれを視覚的に表現してるっていうやと思うんですけど、まあここら辺は非常に面白いですね。はい、当時はまあ、というか今も続いてますけども、白人の方が明らかにその黒人を差別していた側だったんですよね。はい、社会的には。はい、でなんですけど、まあここではそれが逆転してしまってるっていうですね、その皮肉ですよね。はい、でまあそのですね、マイルス・デイビスに抱いてるですね、チェットが抱いてる劣等感、それを彼は超えられるのかっていうのが本作のハイライトになってる部分ですね。はい、でそれを超えられた瞬間にチェット・ベイカーっていうのは本当にそのジャズ界にですねカムバックするっていうことをこの映画の中では表しているわけですね。で話してた通り、まあ、一つのテーマはその黒人と白人の立場の逆転っていうテーマですね。はい、でそれと対してですね、もう一つテーマがあると思って、でその大きなテーマっていうのは、まあ、これは非常に普遍的なテーマだなと思うんですけど、まあ、何かを得るには何かを捨てなければいけないというですね、まあ、究極の取捨選択ですねを描いてるっていうですね、物語だと思いますね。はい、でこれチェットはですね、そのこの映画の中劇中でですね、まあ、エレインという女の人と付き合ってる間はですね、まあ、ダメ人間な彼にしては本当に頑張って努力して薬を絶ってたっていうことになってるんですよね。はい、でエレインっていう女の人が、まあ、妊娠したっていうことも分かってですね、で彼自身父親になるっていうことも分かって、はい、であとはね、バードランドでですね、そのライブを成功させたら失っていたキャリアも取り戻せると。はい、でそんな中でマイルスのですね、彼にかけられた言葉の呪縛をなんとか解くためには、まあその薬ですね、ヘロインに頼るしかなくなってしまうんですね。はい、シラフじゃですね、その満足な演奏ができないということで、まあ、ただそれを1回でもヘロインやってしまうと、全て失うと。はい、愛するですねエレインのもうそのお腹にいるですね、子供さえも失ってしまうと。で、そんな中でどうすればいいんだというですね、究極な選択を描いてるんですね。まあ、チェットはこの劇中の中では何とかね、ジャズミュージシャンに返り咲きたいと思ってるわけですから。はい、で、これ劇中の中でですね、その、まあ、チェットとですね、エレインの関係っていうのは、これ本当にですね、普通の恋人同士の仲睦まじい感じの恋愛として描かれてるんですよね。特別な感じじゃなくて。だからその選択の重さたるはほんま大変な気分でしたね。はい、でこれはいわゆるその悪魔と芸術っていう問題ですね。でそれを描いているとも言えると思うんですよね。はい、でまあ有名なとこですと、そのメフィストフェレスがそうですよね、ファウストに出てくる。はい、でファウストの中でメフィストフェレスはですね、まあ、博士をですね、まあ、 果超人的な力を得るために、何かを犠牲にしないといけないっていう中で いろんなことをですね彼を試していくんですよね。で彼の魂ですね、心を取り去るためにいろんな誘惑を出してですね彼を幻惑していくわけなんですけど、はい、あの白鳥の湖とかも非常に分かりやすいですね、はい、白鳥の湖っていうですね、まあ、オペラというかオペラじゃないわバレエがありますけど、であれで黒鳥、ね、あのオディールっていう名前の黒鳥が出てくるじゃないですか。で彼女はですねその王子様をですね誘惑するですね、悪魔の娘なんですけど、でオディールはねその自分は悪魔なん でそれを表現するためにそのものすごく技術のある人しかできないですね、超人的な連続のスピン、というのをそこで舞うんですよね、はい、でこれはあの彼女はその悪魔っていうことを表すのに超絶技巧を、まあ、使っているわけですね、はい、であとはモーツァルの魔笛とかも分かりやすいですよね。この魔笛っていうそのこれはオペラですね、はい、あのオペラの中でその夜の女王のアリアっていうですね、超高音域のアリアが出てきますけども、あのこれは悪魔と契約してしまうと、まあ、すさまじい素晴らしい演奏ですね、芸術を司るっていうことは、そう悪魔になるっていうことと同意なんですよね。その芸術の世界ではその白鳥の湖のオーディールだったり、ね、あの魔笛の、夜の女王が歌うアリアだったりですね、そのまあ、娘に対してですね、まあ娘を叱りつけるというか、まあ、そういったところがありますけども、はい、でそういったアリアとかですね、凄まじい超絶技巧というか素晴らしい芸術作品 を作り出すためには悪魔にならないといけないというのが、まあ、一つ その芸術作品の中ではあのテーマとして出てくるわけですけど、まあ、今回の映画もそれに近いですね、はい、その悪魔のような能力ですね、そのチェット・ベイカーがその後ですね生み出したような素晴らしい演奏の数々ですね、本当に彼っていうのは素晴らしい演奏を残し続けてですね、まあ、あの最終的にはあのオランダとかアムステルダムの方でですね、まあ生涯を終えたわけですけども、まあ、そこでの演奏とかあと日本でいろんな演奏を残してますけど、その時の素晴らしい名演っていうのは、まあ、今でも人を引きつける、はい、で私も彼の、ね、あの晩年の演奏嫌いっていう人もいるんですけど、私は大好きなんですよね、はい、ね、本当に素晴らしい音楽を残した人ですけども、はい、でそれを手にするためにはそのエレインとかあと子供とかでそういった大事な人っていうのを失わないと得られないかもしれないねっていう、まあ、そういった作品なんですよね、はい、ですから非常に普遍的だなと思いましたですね、はい、であとですねその映画全体をですね、まあ、この映画包んでるのはですね本当に穏やかなムードなんですよね、はい、まあのんびりしたですね、まあ、いわゆる西海岸らしいですね、こう砂浜と波ですね、あのその東海岸みたいな寒々しい、ね、あの波とかじゃなくて海とかじゃなくて本当にあったかそうな、ね、あの南国チックな感じのあったかい感じ、カリフォルニア的な感じのですね、雰囲気なんですよね、はい、でこの映画の中ではそのチェット・ベイカーっていうのはトレーラー暮らしをしててですね、はっきり言って極貧なんですけど、はい、でまあただそういった感じでですね全然こう暗くないんですよね、そういったトレーラー暮らしと本当は極貧なんですけど映画を進んでる雰囲気っていうのはあったかい感じなんですよ。先ほど言ったとようなですね非常に厳しいテーマも含んでるんですけど、ただ何かホッとさせるような雰囲気が包まれてるんで、まあ、そこら辺がねあのチェット・ベイカーの音楽と非常にマッチしてるとなと思いますね。そういった洗練されたですね、温かみのある、厳しいところをそれほど見せないようなジャズの音楽ですね、はい、っていうのが合ってたかなと。だから非常にこの映画ですねそういった普遍的な厳しいテーマを描いていると思うんですけど、非常に見やすい映画になってたなと個人的には思いましたね、はい、まあ、そんな感じの映画が、ブルーに生まれついてというですね映画でした。